今日は文楽で近頃河原の縦引きのうち中の巻四条河原の段と堀川の段をご覧いただきます。大阪道頓堀朝日座の東の桟敷には沼宗雨さんと島香織さんをお招きしております。お二人のお話を伺ってみることにしましょう。
先生よろしくお願いいたします。今日は先生に無理にお願いして、私前から見たいと思ったんです。文楽をで、いろいろと教えていただきたいと思っておりますから、よろしくお願いいたします。まずね、このタイトルなんですけれども、近頃河原の縦引きなんていう北の神そうな段なんですけれども、何か言われがあるんでしょうか。
やはりね、歌舞伎なりこの文楽の方はね、三五七というような奇数の台を選ぶんですね。その文字にはめて、作ったんですけどね、この近頃っていうのがね、やはり、文字通りね、今のある噂話でね、そういうふうな意味になって、それで河原の縦引きっていうのもね、河原でその縦引き、喧嘩ですね、あったんですね。そういうなんですから、そういうようなものを集めて一つの物語が作ったと。そしてその台をそのままつけてあるんですね。それでこれがね、なんですね、古典文は難しいのが多いんですけどね、今日のはシェアモンですからね、市民生活のもんですから、よくわかるんです。それで割にまだ、わかりやすい台なんですね、あれは。
これで。
これで。
そうですか。
それでこの長い台ですからね、文楽の愛好者なんかでも、通称堀川と言っています。その後で堀川の猿回しがあるんでね、それでその堀川というので、それが変わって通ってるわけなんですね。
なるほど、そうですか。それで浄瑠璃言葉っていうんですか、これがなんかとっても難しいって聞いたんです。で、初めにそのどういうお話だかを伺っといた方がいいんじゃないかしらと思うんですけど、
そうですね、
どうですか。
それやはりね、筋が分かっておるとよく分かります
から、ね、どんな話
だいたいね、今ちょっと申し上げましたけどね、これね、主人公はやはり、非常に美男であって、親切な山手伝兵衛という、町人なんです。でそれがまた愛してる女が丹波屋のおしゅんという幽霊でね、綺麗な女性がおるんですね。ところがまたよくしたもんでね、そこに勘左衛門というその悪い悪侍が横連帽するんですね。それで横連帽して、なんとかと思っているんですけれども、これはその恋だけなくてね、まだ欲があってね、主人の大事なその宝物を盗んでるんですね。ところが伝兵衛はまたそれを知ってるんです。そうですから、その伝兵衛を生かしておいては邪魔にもなるっていうのでね、それをおびき出してね、殺そうとするんです。そこがそこでこの堀川の河原の番になるんです。そこで呼び出してね、来るんですけれども、伝兵衛はその宝物を取り返そうと思ってね、いろいろその悪役の難題を辛抱するんです。そこがどうしても辛抱できなくなってね、ついに殺してしまうんです。そしてもう絶対絶命になって落ち延びていくというのがこの河原の番なんです。
で、さっきちょっとプラプラっとプログラムを見たんですけどね、殺しが美しく見えるのもこの人魚芝居の特色であるみたいなことが書かれてあったんですけど、
そうですね、普通でございました陰さんですけどね、それはお前のそれとわしのそれというのはその歌に合わせてね、やったり非常にこう美化してるんですね。それで一つの絵になったり物語にドラマになってるわけですね。
そうですか、なるほどね。それでお人形なんかの場合、例えば普通のドラマですと、汚れ役だったら顔をちょっとこう汚したりしますよね。お人形の場合はどうなんでしょう、メイクアップとか。
やはりそのもう頭っていうのは、首を頭っていうのは顔はね、これやはり畑を勘左衛門はだらつけて、非常にこう、おどけた顔してます。悪いような顔。
3枚目とか2枚目とか。
伝兵衛なんかは綺麗なその顔になってますからね。
白塗りですか。
綺麗な、もう一番いい顔です。
です
これご覧になったわかりますね。
じゃあ、見せていただきます。
沼宗雨さんのお話にもありましたように、悪人の横渕勘左衛門は出入りの道具商井筒屋伝兵衛が馴染みを重ねるお春に横連帽して失敗し、さらに将軍家が所望している飛鳥川の茶入れを盗み出しますが、それも伝兵衛に気づかれたと知ると、伝兵衛を亡き者にしようと休養と偽り四条河原へ伝兵衛を呼び出します。 ては四条河原の段。伝兵衛は勘左衛門を殺した身の言い訳に自らも死のうと決心いたしますが、このあと伝兵衛の肩を持つ宝冠の九八が駆けつけ、今割れた茶入れは偽物と分かり、伝兵衛はひとまず落ち延びるのです。
ねえ先生、今みたいに一人の太夫で一役ずつやるんですか？
大体はね、なんですね、一人の太夫が全部の役をやるんです。一人のが一役でなしに、大体は。
そうすると今の敵役の人が出てきた場合は、その敵役の声もやるわけです
か？そう、その敵役もおばあさんもね、はい、娘さんの声もみんな一人の太夫がやるのが、これ文楽の大原則なんです。
今みたいに一人でやるのは、一人掛け合いでやるのは、
これはね、やはり配役の都合があるんじゃないかと思うんです。若い人なり、役のない人に役をつけるとか、そういう原法上からの掛け合いなんだと思いますね。
なるほどね、いろいろあるんですね。それからですけどもね、いろいろあるんですけど、お人形さん使う人、顔を出してる人が一番偉いんですね。
偉いというよりあれが主役なんですね。はい、主役であって、他の人はみんなそれを助けて
る。あと2人いらっしゃって、3人でやってる。
3人ですね。
でその主役の人が、頭と手ですか？
そう、頭と右手ですね。
右手
だけ
ですか？
頭を使って、それから右手を使ってます。
左手は全然、
左手は他の人が使ってます。
で、足は、
足ももう一人で、3人ですね。
それが一つになって、ああなっちゃうわけですか。それに三味線も入って、それから、
太夫ですね。それから人形と、これで三行といってですね、文楽これ。三行が、これが一つのものになって、文楽ができてるわけなんです。
なるほどね。普通のドラマだったら、私たちが例えばその俳優さんが声喋って動作もみんなしてやるからいいけども、大変ですね。
もう全部の出た人が一つのものに合わなきゃいけないわけですね。
難しいもんですね。それからね、もう一つあるんですけれども、歌舞伎で触りっていう言葉をよく聞くんですが、この出し物のお芝居の中では、
触りはね、触りっていうのはね、大体あなたの女性がね、はい、女性のこの心情を訴えるところが流麗な文章で畑を振ってできてるんですね。はい、ですからこの、今日の中ではね、はい、それは聞こえません伝兵衛さんというところがあるんです。
それは聞こえません伝兵衛、
これはもう昔はね、もう誰でも知っとったほど有名な言葉なんです。
知らない、
知らない、それがね、もう中心になって、それが一番面白いです。聞いていただいた、それが騒ぎなんです。
それからあとこれを見たんですけど、お兄さんと、あとお母さんが出て
くる、この堀川という場所があるね、はい、母親と盲目の母親と、それから猿回しをしている兄さんと、この二人が寄って、その妹やお姉をかくまってるんですね。そこでさっき人殺しした伝兵衛がですね、はい、訪ねてきて、二人心中しなきゃ、するんじゃないかという、心配があるんですね。はい、そこでが、ドラマになってるんです。
はいはい、
そして母親や弟や兄はですね、心中させないとしてるんですけれども、お旬にしますと男にミサを立ててですね、はい、一緒に死のうとしますね。その心中に打たれて、落としてやるという、非常にこう3人の全員がね、はい、ぐっとまとまってきて盛り上がっていくんですね。
登場人物が少ないから、もう一人一人のその気持ちがにじみ出るわけですね。
そしてみんなこれがね、盲目 のおばあさんであり、学問のない、の猿回しであり、そして幽霊であると、はい、けれどもそれが本当にみんな心がきれいだと、それが見る人に訴えるものがあるんですね。それで非常に良かったです。
そうですか。はい、
それでは、どうぞ楽しんでください。
目を凝らして
さて、堀川あたりに住まいする猿回しの与次郎は、目の不自由な母を抱えて貧しい暮らしをしておりますが、その親孝行は近所の評判にもなっております。ただ近頃気がかりなのは、世間の噂になっている四条河原の殺人事件。しかもその犯人が妹お俊が心を寄せる伝兵衛と聞けば、お人よしの与次郎が恐れおののくのも無理はありません。与次郎の母も薄々それと気づいてはおりますが、 少しでも暮らしの足しにしようと、今日も近所の娘おつるを相手に鳥部山の一節を教えております。
先生、よかったわって、あの最後にね、あのおさるさんがお初特命ですね、あの踊るところがとっても可愛らしかった。あのこのお芝居わりかし短いですね。
これはね、あの上中下三巻になっとってね、はい、初めがその事件 の起こり、はい、そして真ん中が今の河原と小江戸でね、はい、あの小江戸ですね、それから真珠と三つになってる。非常に分かりやすいんです。
分かりやすいし、これだったらもう自信つけちゃった。
どうもね、ありがとう。それでね、あなた今お猿に感激したいと、はい、これね、大体がここで陰気な芝居ですね、はい、貧乏人の世帯なり、猫屋さんなりね、猿回しなんか、はい、それですけど、その浄瑠璃は非常にこう地味なんですね。そこへこの三味線の手とね、人形の動きを非常に派手にしてるんです、それで、十分にその楽しめるようになってるんです。それがあなたを感激させたことなんです。
もう今度絶対また来ます、どうも先生ありがとうございました。
じゃあまたどうぞお願いします。
今日は大阪道頓堀の朝日座から近頃河原の縦引き四条河原と堀川の段を、大隅太夫鹿野太郎、織太夫段六、相生太夫十蔵、人形は勘十郎、玉尾、玉五郎、玉正、国秀、その他の皆さんでご覧いただきました。